と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。1月ももうだいぶ、しまいの方になってきて、今年のお正月はすごく暖かい、お正月やったんですけども、ここのとこもすごい寒い日が、続いて、まだうちの近所は、雪が溶けないんですけども、冷蔵庫の中にいるような感じですけども、インフルエンザなんかも流行っています。皆さん、いかがお過ごしですか。今日も、ちょっと暖かくして30分お付き合いください。よろしくお願いします。
人町出会いもん。
はい、ただいま参上のコーナーです。このコーナーは、三条通りに、関係のある方に、来ていただいてお話を伺っているんですけども、今日はですね、姉屋小路界隈を考える会の評議員でいらっしゃる、杉崎和久さんに、お越しいただきました。杉崎さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。いつも三条の方に来てもらってるんですけども、今日はなんで姉屋小路の人かっていうとですね、ここでも何回かお話ししてるんですけど、今文化博物館を核にして、姉屋小路さんと三条通りとで一緒に、事業をしようということで、今、文化庁からの、ね、お金をいただいて、一緒に活動してるんですけども、月に1回、会議をしてということで、昨日もその会議があったんですけども、ということで、ちょっと杉崎さんとお話がしたくて、来ていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、文化博物館の事業っていうのはもう一度どんなことをしてるかっていうのはどうですか。もう3年ぐらい一緒にやってるんですよね。
そうですね。でもね、僕は、はい、1年遅れてなん
で。ああ、そうですか。
まだね、2年、はい、でも僕自身も2年ぐらい、はいはい、参加させていただいてますね。はい、そうですね。どう言ったらいいですかね。まあ、文化博物館で、まあ、三条のすごく三条と姉屋小路に挟まれたすごくいい場所にあってね、観光客の人も行きますし京都の人も楽しみに行く場所ですけれども、うん、そうですね、はい、どうしてもなんかこう博物館に来てまた帰ってしまうみたいなところもあるし、うん、まあ、博物館自体としても実は地域に関わるいろんな大事なものを持ってるんだけれども、うん、はい、あんまりこの地域の魅力とこの博物館の魅力がこううまくつながっていかないという、うん、はい、ことでお互いにとって、ね、効果があるような事業ができないかということで、まあ、文化博物館が中心になって、うん、一緒に事業をやる場合もありますし、
はい、
三条ね、今日の三条まちづくり協議会さんが中心になりながら、うん、まあ、一緒にアイデアを出しながらやる場合もあるし、
はいはい、
姉屋小路界隈を考える会を、ね、主体になりながら一緒にやる場合もあるしと、その、はい、ね、三者がそれぞれの持ち味を生かしながら、まあ、で連携しながらより良いものを作っていこうということをやっている
そうですね。はい、ちょうど、まあ、街中にあって文化博物館が、まあ、この通りと通りの真ん中にあってということなんで、まあ、歴史的に言っても随分、ね、古い、地域なので、去年は地域の、お宝を発掘するということでいろいろなお宅に、
はい、
一緒に、ね、
はい、
取材に行ってお宝を見せてもらって、それを、まあ、一堂にお見せするみたいな、ね、うん、文博であったりも、はい、してるんですけども、うん、まあ、そんなことで、一緒に活動させてもらってるんですけども、杉崎さんはもともとは東京の方で、今も法政大学の大学院の教授ということで、大学で教えてはるですね、
はい、
東京と京都行ったり来たりの
行ったり来たりです昨日夜帰ってきました。
そうなんだはい、そういう忙しい、生活をなさってるんですけども、お住まいは京都で、 ということで、はい、京都の街づくりをいろいろお手伝いしてあるんですよね。
そうですね、まあ、いろいろプライベートな縁があって、はあ、京都に来て、以前は京都の景観まちづくりセンターというところの、はいはい、スタッフをしておりまして、はい、まあ、その時に、はい、その景観まちづくりセンターのスタッフとしていくつかの地域にですね、うん、の地域に入って地域のまちづくりを、まあ、お手伝いする仕事をしてたのが、はいはい、まあ、今につながっている縁だということも、はいはいはい、言えますね。はい
はい、まあ、今まち線は退かれて、まあ、もう今個人的に姉やこさんのお手伝いをしているという、はい、ボランティアとかはい、姉やこさん本当にもう、活動すごい活動いっぱいしてはって、みんながお手本にしているところです。で、実はですね、昨日19日に、発表になったんですけども、京都景観賞っていう、のが、ありましてですね、これ何回目なのかな、3回目4回目かななんですけども、京都の景観に、合っている今までは建築物であるとか、看板であるとかそういう部門の、表彰があったんですけど、今年度は、街づくり活動部門ということで、いろんな地域でいろんな活動をしてはることを、まあ、表彰しようということで、41団体が、出したというような、ことで、実は、その19日に発表がありまして、一等賞、市長賞を、姉や小路界隈を考える会さんが、お受けになりましたということで、おめでとうございます
、はい、まあ、すごいことですよね、まあ、
そうですね、
はい、うん、まあ、僕もお手伝いしている立場ですので、はい、なんかおめでとうございますっていうような気持ち、でいますね、
はい、本当に、姉や小路さんも20年活動して20年ということで、いろんな制度を使って、やってはりますよね。
そうですね、まあ、うん、ね、行政のいろんな仕組みと連動しながらというのもありますけれども、うんうん、やっぱり20年僕も ね、ずっと20年前から知ってるわけではありませんが、うん、その時代時代で、うん、なんか必要となってる課題に、うん、ある意味こう真っ先に取り組んでいく、
そうですね、
ことをこう繰り返してきてるという、うん、なんかそこの、うん、こうなんですかね、そこの凄さに僕は惹かれてお手伝いをしているという、そういう感じですね。
そうですね、うん、みんな本当にそれはすごいなって、思って、関心をするんですが、うんうん、なかなか地域で話をして行政の方とか、まあ、町船だとかいろんな専門家の、サポートが欲しいと思いながら、どうやっていいのかとか、どういうふうな制度をどう活用したらいいのかっていうのがよくなかなか皆さんね難しいんですけども、姉や小路さんはその時々に、果敢にチャンス、そうですね、チャレンジしてますねはい、
はい、だからまあ新しい、ね、今起きてることっていうのは実は、ね、行政も実は今気になっていることだったりとかね、だからまあそういうことで地域が先に何かやろうって言って、ちょうどそこに、ね、行政もそこに、あ、ちょうどそのことって大事だったよね、うん、っていうところでこううまく、
そうですね、
連携ができて、それが他の地域に、うん、その結果がこう次につながっていくような場所になってるんじゃないかなと思っています、
うん、そうですね、まあ高さを制限するだとか、職種用途を制限するとか、そういう制度がある、あ、姉や小路さんそんなことやらはったら、そういう制度があるんだっていうのが、ね、皆さんも分かって、またそれに後に続いてやっていくところが、たくさんあると思うんですけども、うん、実は地域景観づくり協議会っていう制度も、姉や小路さんは1年前ですかね、
そうですね、去年1年1年半ぐらいですかね。
半ぐらい前
か、そうですね。おととしの3月の終わりに活動から、はい、活動を始めてます、
はい。はい。認定をされて、ということで、そういう、かつ、枠組みをね、使って活動されてます。やっと今日の三条まちづくり協議会も、認定されて、今、計画書を作ってて、まあ、3月ぐらいから、 その制度活動できればということで、動いてるんですけども、なかなか、まあ、地域が力を持ってないと、難しいんですけども、姉役おじさんは、そういうのを活用していてどうでしょう。
そうですね、いやなかなかこれ皆さんこの制度のことを知らないですもんね、うん、難しい、難しい、説明するの難しいんですけど、
うん、
かなりこうなんていうんですかね、使いこなすのが難しいっていうのは何でしょう、まあ、分かりやすく言うとですね、その地域で新しく建物を建てたりいじったりとかですね、うん、看板つけたりとかする場合に、まあ普通は行政に行っていろんな手続きをスタートするんですけど、うん、この制度はその前に行政に出す手続きの前に地域に必ず説明に行きなさいという仕組みなんですね。で、何が難しいって地域に説明しに行った時にですね、地域の人がどういうふうにそれに対してこう、反応するかというかですね、あの地域が大事にしていることを伝えるかということが、
む
しろこう来てくれても何もできない可能性がある時に、何を返すかというところが問われているという、そういう仕組みなんですよね。
はい、だからうまくいけば、まあ、急に建物建って、急に誰かが引っ越してくるとか、急になんか水ができてっていうんじゃなくて、その前に、まあ、関係づくりができて、どんな人がどういうふうにやるのか、どんなことしはるのかが分かってっていういい関係ができればいいんですけども、そんなこと言わんとってほっといてくれみたいな話にもなりかねませんよね。
はい、ただまあ、それまでの、ね、20年、うん、三条もそうですけれども、20年活動してきたことを、
うん、
のこととその気持ちを伝えて、これから同じ地域で、ご商売されたり生活されたりするわけだから、ぜひ一緒になってこの町を良くしましょうねっていう、そういう、こう、言い方でこう、巻き込んでいくと、抱え込んでいくって、そういう仕組みなんですよね。
そうですよね。はい。京都市の方も、だから、新しくパートナー、町を作っていくパートナーになっていくような、制度ですっていう説明書があって。うん、本当にね、仲間にならなきゃいけないのでね。
そうですね。はい、その時に20年やってきたことを説明できるんですよね。
うんうん、
これがないと、こういうことお願いしますと言っても、なんでそれをお願いされるんだって話になりますけど、ね、いや、20年間やってきたんですっていうことが説得力になるんですかね。
そうですね。
という意味で、なかなか難しいけど、こういう、まあ、活動の蓄積があるからこそ、聞いてくる仕組みだなというふうに思っています。うんうんうん、
本当に姉役おじさんもいっぱいやってはるんで、それで、まあ、この制度、まあ、何でもそうですけども、いかにその地域でそれを共有して、皆さんがこう、それで理解して、地域の人たちが理解して、それこういうのを目指しているっていうのを、皆さんで理解していかなきゃいけないので、その地域の中で共有していくっていうのがすごく大変なんだけど、姉役おじさんもこう一軒ずつチラシを配ってとか、はい、なんか夏の暑い時に杉崎さん何してはんのかなと思ったらポスティングしてますとか、ね、は
い、そういうこともお手伝いしてます。
そうですよね、はい、本当に地道にそういうことをしながらですよね、うん、
やっぱまあ一軒一軒で回るから見えてることもあるし、そこから出てくる反応もあるし、ただそれも含めて今までやってきたことがあるから、初めてね、説明できることもあるんじゃないかなというふうに。だから今までの活動の延長で、というかまあ今まで活動してた中でできなかったことをこの制度がうまく活かせるんじゃないかっていうかね、そういうふうに地域では判断してるのかと思いますね。
まあ、そんな、たくさんのことが、責任もね負わなきゃ、負うっていうか、いろいろな作業もしていかないといけないことが増えてくるんですけども、うん、まあ、じゃあ、これからそんなんで、まあ、三条も、景観づくり協議会として、まあ、頑張っていかなきゃいけないんだけども、でまあ、文化博物館を核にして、一緒にやっていこうということが、ずっと、姉役おじの、谷口さん、事務局長の谷口さんなんかもずっとそのお声かけをいただいてて、 もっと面として街づくりをっていうのをすごく言われるんですけどね、なかなか三条もそこまで、自分のことがあので必死でなかなかできないみたいなところがあったんですけども、なんか今度からはいろいろなことが、もっとできたらいいなと思うんですけども、どんなことを来年はできそうですかね。
多分一緒にやるとか面的にっていうのは結果であって、
うんうんうん、
多分姉屋工事は姉屋工事で活動、ねうんうん、していくし、うんうん、三条も活動をそれぞれやってて、それぞれがこう面白くなっていくと、まあ、お池通りも含めてね、うん、なんか、それが彩りになって、うん、面的に楽しく、楽しくなってくるのかなって。で、やっぱり、通りなんでね、行って同じ通り帰ってくるよりは、行ったら帰りは違うとこ通るとかね、なんかね、そういう楽しみ方も含めて、なんか両方が盛り上がっていくと、面として、すごい、ユニークな場所になっていくんじゃないかな、というふうに思っています。
全然、こう、通りのイメージが、姉屋工事さんと三条とは違うので、はいうん、それを大事にしていくっていうのはまた、うん面白いかと思います、はい、そんなんでまた、いろいろと一緒に頑張っていきたいと思います、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ということで今日は姉屋工事界隈考える会の杉崎和久さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い
後半は、会員紹介のコーナーになります、中田さんが紹介をしてくれますということで、そこまで、それまでちょっと一曲を聴いてください。
京都人町出会いもん。
会員紹介のコーナーです。本日の担当は京都府建築士会ラジオ部会の中田です。本日のゲストは公立社代表の中田孝子さんでにお越しいただきました。中田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速ですが、中田さんが建築士会に、入会されたのはいつぐらいのことなのか教えていただけますか。
はい、2015年、おととしの春に入会しました。
はい、その時は何かきっかけっていうのはあったんでしょうか。
はい、ちょうど独立したタイミングだったのと、あと建築士会で香川と高知の旅行を計画されていて、それに行きたかったのが、はい、一つの
原因です。なるほど、
はい、
なかなか香川とか高知とか京都の人からすると行かないところですよね。
そうですね、
こういう機会があるないと。その、旅行の時にはどういった建物を見たりしたんでしょうか。
香川ではむぐるま設計さんの、工場ですとか、
はい、
あと、むぐるまさんのご自宅を見せていただきました。
あ、なるほど、
はい、
あとは
高知では、はい、堀部康さんの設計の納骨堂と、
はい、
沢田マンション、
はい、
あとは牧野富太郎さんの、はい、美術館を、
内藤博さんのやられてるやつですね。
はい、
全部有名な、ね、とてもいい建物だと思うんですけども、
はい、
どうでしたか。
あ、すごい面白かったです。
一番気に入った建物とか何か順位をつけるとすると何かあれば。
はい、むぐるまさんのご自宅ですとか、はい、そういったところはなかなか行ける機会がないの で、
ね、
はい、
住宅というのはなかなか見る機会はないですよね。
そうですね、うん、すごい素敵でした。
なるほど、はい、まあ、その旅行のきっかけで高知旅行きっかけで建築士会入られて、
はい、
工事社というお名前で今活動されていると思うんですけども、はい、その工事社というのはどういう意味があるのかも教えていただけますか。
はい、前後の日々これ口実という言葉から入っておりました。悟りの境地を表した最高の言葉らしいんですけれども、
はい、
はい、まあ意味としては、
はい、
暮らしの中でいいこととか悪いこととかいろいろあると思うんですけれども、振り返ってみると悪いこともいいことにつながっていく、なんかそういったことを思うと目の前にあることに一喜一憂するのではなくて、うん、その時その時を大事に積み重ねていくことが一番大事というそういう言葉から一歩一歩進めていけたらいいなということで口実社と、はい、しました。
なるほど、いい言葉ですね。
はいはい、ありがとうございます。
口実社は中田さんは日頃、はい、どういうお仕事をされているのかも教えていただけますか。
はい、主には自然素材を使った注文住宅 なんですけれども、はいはい、最近は町屋改修も依頼を受けることが多くなりまして、
はい、
ゲストハウスが最近出来上がったばかりです。
なるほど、はい、大体どのあたりでやられてるんでしょうか。
はい、北区の大宮新大宮商店街の、はいはい、その大宮商店街沿いに、はい、あります。
できてるんですね、
はい、で来月ぐらいに、はいはい、オープン予定ですね。
ですか、
は
い、なるほど。実際新築と改修っていうのは結構違うとは思うんですけども、はい、改修っていうのをされてどうでしたか。
そうですね、やっぱり古いものをどういうふうに生かすかっていうのは、はい、改修最初に計画していてもわからない部分っていうのもあるので、うん、こう、まあ、手間がかかることではあるんですけれども、はい、その分やっぱり面白さですとか、うん、やりがいっていうのはあるなと思います。
なるほど、はい、改修前もお施主さんもよく知ってられますし、
はい、
ね、出来上がった後がね、
そうですね、
こんだけ良くなるのかっていうのが分かると、はい、とてもね、喜んでいただけるのかなと思いますね。
は
い、
先月末に見学会をさせていただいたんですけれども、はい、まあ、商店街沿いということもあって、うんうん、いろんな方が見に来てくださいまして、うんうん、その改修している前、はい、からずっと見ていてこんな風に良くなったのかというのをたくさん声をいただいて、うん、もう本当に良かったなと、いい設計をできて良かったなと思いました。
なるほど、はい、多分工事中も周りの方もどういう風になるのかなっていう風に気をかけられてたんでしょうね。
そうだと思います。
なるほど、はい、他の工事というか設計されている中で、はい、今まで印象に残ってるなんか物件とかあれば。
あ、はい、昨年の春に竣工した物件なんですけれども、はい、竹やぶの中に、はい、建てた農小屋です。
お、農小屋ですか、
はい、農小屋っていうと、はい、小さいものを想像される方が多いんですけれども、結構ドーンと大きい農小屋でして、
はい、
設計としては伝統工法で設計をさせていただきました。
いいですね、その、はい、竹やぶの中にその伝統工法の建物が建ってる。
そうですね、
これはもうやはり屋根は瓦とかそういう形ですか。
そうです、そうです。で、壁は土壁で作ったんですけれども、はい、お施主様のご希望がありまして、はい、土を発酵させて、
うん、
土の材料作りから、はい、させていただきました。
最近だと土壁をね使うこと自体なかなかないですけども、その土自体からお施主様と一緒に作られたということですね。
はい、おととしの春頃に土、はい、作りのワークショップをさせていただいて、
はい、
まあ、ブルーシートなどを敷いた上に水と土と藁をこうたくさん入れて混ぜてあげるような形になるんですけれども、はい、その混ぜるワークショップを、はい、させていただきました。
じゃあもう泥のプールのような形になってるんですかね。
そうです、そうです、はい、
なるほど。
で、瓦の下にあった土とかも入れてあげて、はい、発酵をより進めてあげるような形ですね。
他に何かワークショップのようなものはされたんでしょうか。
はい、その年の9月に小前編み、
土壁のね、
はい、下地の小前編みをさせていただきました。
大体何人ぐらいでこれはやるもんなんですか。
一つの壁で2人セットで、はい、編んでいくような形になるんですけれども、はい、大体1日10人前後来てくださいまして、1週間ぐらいで、はい、やっと編み上がった感じですね。
で、結構関わった人数としては多い、
ね、あ、結構多いと思います。で、その竹は竹やぶの中の倉庫なので。
あ、そうですね、
はい、その土地の竹を切って、はい、はい、編んであげました。
うん、
はい、
そうすると土壁を塗られる時も、はい、もしかしたらワークショップで。あ、
そうです、そうです。
皆さんで、
はい、京都府左官専修学院さんのご協力を得まして、
はい、
演習として1日授業として使っていただいたんですけれども、うん、30人ぐらい生徒さんと先生と来ていただいて、みんなで1日でわっと塗った形でした。
もうじゃあ、はい、結構土の量もですし人の量もすごい、はい、
あ、すごかったです。
ですね、もうお祭りのような感じで、はい、もう一気に全員で塗られたという感じですかね。はいはい、実際これ建物いつぐらいに完成してるんでしょうか。
去年の春ですね。
あ、なるほど、はい、今はじゃあ普通完成したものを農小屋として使われているという感じですか。
はい、お施主様が古いものがお好きで、はい、いろんなものを、まあ、飾られたりですとか、すごいセンスよく使っていただいているので、
はい、
はい、いい感じで、はい、
やっぱりそれね、設計した方からしても綺麗に使っていただけると嬉しいですよね。
はい、そうですね。
実際この、 あの竹やぶの中の能小屋は、
はい、
京都府建築士会の開放の京都だよりに載っているということなんですけども、はい、これは何月号を見れば載ってるんでしょうか。
2016年の6月号の京都だよりに載ってます。
の作品紹介ですね。
そうですね、
そこに載っているので、はい、もし興味のある方は見ていただければ、あのどういったあのワークショップされたかもそこに写真が載っているという感じですね。
はい、
わかりました。今日の会員紹介は、工事者代表の中田孝子さんでした。中田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、中田さん、ありがとうございました。興味深いお話でした。本当に寒い日が続きますが、三条まちづくり協議会ではこの寒さを吹き飛ばすということで、毎年節分に、餅つき大会をしています。今年は2月5日の、日曜日の、11時半ぐらいから突き上がると思うんですけども、皆様に、振る舞いますので、ぜひ三条に立ち寄っていただけたらと思います。寒い日が続きますけども、お元気でお過ごしください。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。